さて、
はい、
今週も始まりましたね、もうだんだんね、8月9月になってくると、気がつくとなんかもう今年
もう今年はもう終わりって感じですねもうねあと数ヶ月で
ねえ、これはどうしたもんだろうって感じですけど ね、夏が過ぎると早いですよね。
一気にね、これでも、これはね本当に秋が来るのかしらね。
どうなんでしょうね。
ねえ、
そんな季節になってきましたけどね、
はい、いきなり冬に来るっていうなんか感じもないではないけど ね、
ところでなんかまた車違うのがさっき止まってましたね。
そうですか。
あれはまた、まあ、
それは多分目の錯覚だと思います。
いや、某ねアルファロメオのわりかし新しめですよ、ね、
あでもあれはねでももう2年乗ってますね。
あ乗ってますあれ、あそうなんだ、
ただあんまり表に出してないからそういう風に見える。
表に僕今年ね、もうじき車検なんですよね、1台でももうめんどくせえなって感じなんですけど、日本の車検ってもうちょっと長くなんないもんですかね、あれね。
まあ、日本整備協会とね、タッグ組んでるからね運輸省が
ああいうのちょっとね2年に1回じゃなくて
だってほら、整備協会振興協会の方に、運輸省から行くでしょ、大体天下りで、だからしょうがないんですよ。
天下りを食わせるための機関なんですか ね、
交通安全協会は警察の天下り、大体そういうふうに決まってるんです。
ヨーロッパってどうなんですか車検は。
ヨーロッパは基本的にあるんです。
あるんです、
ね、あるんだけども日本みたいに厳しくなくて、まあ、国によって違いますけどね、1年だったり、まあ、点検の義務があるっていう感じで。
あ一応義務はある
あるんです、一応それを受けないとダメなんだけども、でも日本みたいにお金がかかんないですね。
あ、まあね、やれ重量税だ、
ただね、まあ、国によって違うのかもしれない。僕の知ってる限りでは、外国の場合は任意保険がめちゃめちゃ高いんですよね。
あ、任意保険が高い、
だから何とも言えない、まあ、どっちが安いかっていうのはちょっと言い切れないと。あと
自賠責みたいなのあるんですか。
ありますね、それはあります。強制保険はね、
で任意保険は結構高い。
任意保険、あともう一つはね、ガソリンが高い。ヨーロッパの。
ヨーロッパ高いですよね、もうレンタカー借りてこんな高いんだと思う。
そう、だって200何十円ぐらいでしょリッターあたり。日本の100億年170円とか160円って安いと思いますよ。だから
5倍ぐらい、
1.5倍以上になりますよね。ま
あ、だから逆に言っちゃうとディーゼルが結構、
だからね、普通のレシプロのガソリンエンジンは、すごい高級品っていうふうに言われて。
ああなるほどね、じゃあやっぱり結構軽油入れてる人、
軽油入れてる人
が多いですよ、
ね、多いです。だからガソリンではなくて、まあ、ディーゼルが一番ね、流行ってる。でもディーゼルが、ヨーロッパのディーゼルってすごく良くて、最近でも日本でも随分くれてますよね。
クリーンディーゼル。
クリーンディーゼルでね。マツダが頑張って作ってますけどね。
今、電気自動車の将来説はどうなんですかね。
賛否両論あって、電気自動車っていうのは確かに、ガソリンは食わないからっていうことで、でもただ、実は、まあ、どういう、僕は裏付け取ってないからわからないんだけども、石油っていうのがね、結構その自分たちが思ってるほどもっとたくさんあって埋蔵されてる
み
たいな。だからほら、昔からね、あと10年でなくなるとか20年、全然なくならないんですよ。
あ、そうなんですか。
結構掘れば出てくるっていう状況らしくて、まあ、いろんな思惑があってそういう噂が、風評が流れてるんでしょうけどね。逆に BMW ベンツはなかなかその電気自動車に着手しなかったんですね。
ですよね。で、
最初は水素の研究をずっとやっていて、それはまあ、BMW に僕がいる頃に聞いてた、今は分かんないですけどね、話だと、要はその電池を作るエネルギー、そしてそれを廃棄するエネルギー、それが結構なエコノミー、反エコノミーになってしまうと、それは、 やっぱり電池、うん、あのいわゆるバッテリーをね、うん、あの消耗するのは結構、
はいはいはい、
あのロスが来る、
はいはいはい、
10年後はどうなんだ20年後はどうなんだ、うん、っていうことを踏まえて、うん、BMW とかベンツなかなか電気自動車作れなかったんですよね、
う
ん
う
ん、
でも最近作り始めてます。
作り始めました。まあ、でもね、まあ、いろいろなケースを、あの日本みたいに偏ってね、
はいはいはい、
その日本というより水素ないじゃない、あんまりほとんど、うん、水素ガスではなくて、その電気自動車と、うん、まあ、並行していろんなものを作ってるっていうのが現状ですね、うんうん、まあ模索してる状態でしょうね。
まあ、なんか思ってる以上に普及しないなね、
うん、ただね、あの電気自動車のメリットって、ね、いくつかあって、うん、あのまずトランスミッションがいらないでしょ、
うんうんうんうん、
部品点数がすごい少ないんですよ。あ、なるほ
ど、うん、
はいはいはい、であとはあの電気を入れた途端に、うん、エンジンの場合はガソリン、うん、まあ、ガソリンもディーゼルも含めてね、うんうん、あの最大トルクに行くまでに回転数を上げなくちゃいけないでしょ、
うん、ああ、そうですね。
で電気自動車の場合は、うん、回転がスイッチが入った時点でも最大トルク、
ああ、そういうことか、
うん、だから、あのそういう面での、
うん、
ロスがない、
ロスがないっていう、
うん、けどもその操作してるその盛り上がりみたいのそういう楽しみがなくなってしまう。面白みが何もない、うん、最初からもう全部モーターの場合はね、うん、全開で回るわけだから、
うん、
うん、それを制御してるのっていうのは重さだけで、それ以外何ものでもないなんか爆発じゃないから、
人が運転してる感覚がもうなくなってきちゃいますね、
うん、
しかももうじきなんかこう自動操縦システムとかね、うん、人工知能とかなったら車って何ぞやった
のし、うん、あのまあ、そういうね、あの、うん、時代時代にその、うん、エネルギーを庇護するためにいろんなものを発達するのはいいことだと僕は思うけれども、うんうん、でもやっぱりこう、うん、技術革新ってやっぱり人間をダメにしますよね、
ダメにしますよね、
ある意味ね、うんうん、あの作ってる人はすごくね、うん、あのいいんですけれども、
う
ん、それを使う人たちはある意味その感覚がだんだんなくなってくるでしょ、
まあ、かね、うん、感覚的なこと
も人間が人間をダメにしてくるっていう僕は考えなんで、実は僕は常にマニュアルの車を乗ってなるべくアナログに過ごそうという、やっぱり自分の感性っていうのかな、感覚っていうのはやっぱり機械任せにはできない
ですよ、
うん、やっぱ自分の感覚を頼りにっていうのがやっぱり人間というか動物本来の姿じゃないですか。
そうそうですよね。だから我々はまだそのアナログを体験してこう来てるから、
うん、
その 手作業っていうかそのなんか感覚は分かるけども、今の、ね、若い人って最初からもうな、ね、
うん、
もうデジタルの世界だし、
そうだから、それに対して何の垣根も感じずにすんなり入っていくのはそれはそれでいいと思うんだけども、うん、ただその動かすのは人間で使うのも人間で、 それを考えるのも人間だってことを忘れちゃいけないですよね、
うんうん、ですよね、うん、そうしないとなんかこうね、人間本来の持ってるものがね、
うん、動物の感覚って
っていうか、
うん、なんかそれが一番僕は信用できると思うんだけどな、
いわゆる勘とかね、
うん、
そういうのが第六感じゃないけど、そのなんか勘、
うん、
うん、
まだね、でもね、まあそうね、うん、食べ物だってそうですよ、だって、うん、昔は匂いを嗅いでそれを腐ってるかどうか、うん、ちょっと食べてみてピリッとしたらやめるとかさ、
うん、
なんかそんなちょっと背れた匂いがするから、うん、じゃあ今日これを捨てちゃおうとか、うん、それがあったけども今は賞味期限で見てるでしょ、
うん、
だからそのダメになった状態っていうのみんな知らないと思うんですよね、
うん、
それを分かって自分たちを、うん、まあ、自分たちでその、
うん、
守るっていうやり方って大切じゃないかなと思うんだけどな。
でも潤さんの仕事なんかもうそれとは本当になんかこうね、逆にそのなんか感覚が全てみたいな、うん、
アナログの
極地みたいなとこありますよ ね、うん、特にその楽器的にも手先を使うギターとか、
あー、ね、そうですね、あまりこう、うん、まあ、もちろんだから電気は使ってますけれども、あまりこうギミックには頼らないようにはして
ますよね、うん、しかも相その演奏する相手とかによってもね、うん、弾き方が変わるだろうし、
うん、
なおかつその時の 爪のなんかこう切り具合とか、うん、
まあいろんな環境によってね、
いろんな環境によってどういう音を出せるかっていう、場所によっても
変わるしね、うん、
もうこれはもうマニュアルには全くないような、
ね、そうですね、
仕事ですよね、うん、
なんかそこら辺のそのなんか人間とか動物的なね、うん、面白さっていうのを、
はいはいはい、
やっぱりこう人間って取っちゃったら、ね、なんかこう存在する意味がないんじゃないかと思いません？
いや思います、
うん、
非常に
ねえ
ねえ、
うん、まあね、老婆心ながら
老婆心ながらこういう話っていうのはどうなんですかね、うん、年寄りのなんかこうたわごとなんでしょ、
ね、たわごとなのかな、ぼやきかしらね
ぼやきなのかな、
うん、今の若いもんはなっちゃうけども、
うん
うん、
この人たちは何を言ってんだろうっていう感覚で聞いちゃうのか
な、うん、
でも間違っちゃないと思いますけどね、それ
ね、うん、うん、
でも逆になんかね、写真とかカメラの世界でも今フィルムカメラに興味ある若い子とか結構いるんですよね。
あ、そうですか、
ね、
うん、
で何が面白いのかっていうと、何が写ってるか分からないとこが面白い、
うんうんうん
うん、あ、面白い感覚持った子が結構いるんだなとか、
フィルムで、そうか、まあ、その場で分かんないからね、
分かんないとこが面白い、
う
んうん、何が撮れてるのか分かんないところ、うん、どうする変わった子もいるんだなと思って、
ね、
そう変わった子となんかこう認識じゃまずいなと思って、そういう子の感性をやっぱね、
うん、
育ててあげたいなと、
ね、そうですね、本当大事にしたいですね、
そうそうそうそう、ね、最近周りはどうですか、若い人との接点はありますか。
あ、もちろん、だから若い人たちと一緒にやる機会が、
20代とか
20代の方も多いですね。20
代のミュージシャンと一緒にやったりすることもあります
か。あります、もちろんあります。
うん、
うん、
なんかやっぱりちょっとこうなんかこう刺激になるようなところもあったりします。
そうですね、あの、うん、20代の若者が全部その、うん、テクノなわけではないから、
うん、
あのやっぱこうアナログ的な人間もね、先ほどね、
うん、
おっしゃったようにいますから、
うん、
そういう人たち、まあでも音楽やってる人ってみんな結構アナログの人たちは多いけどね、うんうん、まあたまたま僕のやってるジャンルはね、
はいはいはい、
うん、
でもそのくらいの年代のやっぱプレイヤーとか育ってほしいですよね、今も、うん、本当になんか音楽の世界って本当60代70代の重鎮たちがこうね、
うん、
今でも一流でこう第一線でこうずっとやってる感じで、
うんうんうんうん、
本当に20代とか30代、例えばジャズとか ね、その辺の人が育ってこないんですよね。
そうですね、ただね、うん、あのテクニック的にはね、
うん、
もう驚くような若者がたくさんいますよね。
そうですか、
うん、願くばそのテクニックに溺れずに、
うん、
まあテクニックに溺れてるとずっとその年取ってもそのテクニックを追い続けることになるでしょ、
はいはいはいはい、
そうすると危険なのは、うん、だいたい年とともにそのいろんな技量があの落ちてくる、
うんうんうん、
例えば力がなくなったり感覚的にね、はいはい、そじれちゃったりするわけですから、
うん、
だからその時に、うん、すごい挫折感を感じるんですよ、だいたい普通の人は、
うん、
だからあんまりこうテクニックに頼るっていうのか、テクニックを磨くのはいいんだけども、それに頼りすぎちゃって感覚を二の次にしちゃうと、ちょっとあの難しいですね。それを結構僕若い人たちにはなるべくよく言って、あのなるべくあの早弾きとかそういうことで特化しないように気をつけているんですけどね。あとはもう一つはそうですね、あの今巷にいろんな教則本があったり学校があったり、ものすごく情報が溢れてるので、その通りにトレースすると、
うん、
みんなやっぱり上手くなるんですよね。
う
ん、その肝心なのはそのもちろんその同じようにこう上手くなっていくのは大切なんだけども、
うん、
それから自分のスタイルを築くっていうのが大切だから、
うん、
逆にそれをねある程度そのできることに対してある程度満足しちゃうと、なかなかそれからその自分の世界を作り上げていくっていうのは、
うん、
そのできる人とできない人とそのバッチリ分かれてきますね。
あ、
うん、あのテクニックがいくらすごくても、うん、その教科書通りにやったらただの人になっちゃうんですね、
うん、
でやっぱりパフォーマーと、うん、が研究者と違うから、
うんうんうん、確かに、
うん、
なんか思ってますけど、
はい、そうですね、
パフォーマーとね、
あのそこら辺のところをちょっと ね、
うん、違うっていうことですよ ね、まあそんな感じでね、
うん、
ジュンさんも最近いろんな、ね、
うん、
新しい人たちともどんどん今やってる 感じもありますからね。
そういう面で勉強になるんですもん、すごく。あの自分のスタイルと違う人とやることによって、まあ、何か生まれてくる可能性がある、壊れる可能性もあるけども、まあ、難しいですけどね、でもなんか生まれてきたものに対してなんかこう自分なりの世界をまたプラスになればいいかなと思ってるんですよね。ずっと勉強してますね。そうね、そういう面では
見習いましょう。
いやいや、皆さん皆さん勉強してらっしゃるから、
もう日々勉強です、ということでね、今日はなんか真面目な
言い真面目な、珍しく
してしまいました、
はい、
たまにはこういう時もあります。
そうです、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。